Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平の浜栗御門の編、令和8年6月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平の浜栗御門の編。浜栗リスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
はい、というわけで、はい、カミソリ負け弁護士軍団、はい、久しぶりですけれども。
久しぶりですね、
ね、はい、ここ2週間、はい、先週は元 TBS ラジオプロデューサーの橋本義文さん、はい、その前の週は河内屋菊水丸師匠と、うん、はいはい、勝手にスペシャルウィークと題して2週をお送りしまして、はい、でこの2週間で、ね、菊水丸さん出る、橋本さん出るっていうのをきっかけにリスナーが増えたと思うんですよ、
はい、
ね、
でしょうね。
で、はい、そのリスナーを継続できるかどうかっていうのはこの通常回、はい、カミソリ負け弁護士軍団会にかかってると思うんですよ。あ、普段はこういうラジオなんやと、
ね、やめちゃう人いるからですね、う
ん、普段はこんなんなんだ、
お試し期間良かったのにみたいな
ちょっとだいぶ毛色が変わってしまいませんか、我々は。
なんでですか？
だいたい僕あの、はい、聞いてましたけれども、もちろん、はいはい、この1ヶ月ぐらい隅田さんはプロレスの話しかしてない、は
い、いやだからな、あのさっきもな、君がこの番組始まる前にそれ言うてたけど、はい、何も分かってへん俺はこの1ヶ月プロレスの話を一言もしてない。
え、
プロレスの話を、まあ、してるけれどもしてないのよ、
はあ、
プロレスの話を、じゃないね、
比喩なんですか？
比喩でもないね、比喩とは言わない。プロレスの話をしてるけれども、形式的にはそうかもしれんけども、伝えようとしてることはプロレスの話じゃないのよ、はあ、人生の話をしてんねん、それは。でもそれを単にプロレスの知識がないからわからんとかっていうのは、それは君の感性と知性と品性が同時に
資料が
3つが同時に欠如してるから
俺の方が
昔立花隆が言うたんですよ、
はいはいはい、
血の巨人と言われた方の立花隆、
ね、あのそう、ね、今被告になって
はる、今はちょっとね知名度取って代わられてますから、ね、
昔そう血の巨人と言われた立花隆がプロレスを表して知性と品性と、はいはい、ね、もう一個何なんて言ってた、感性、はい、同時にね、こうね、もうなんていうの、欠如した人しか楽しめないジャンルやっていうのを言ってたんですけども、逆
プロレスって言われてたのは、
むしろ本当にそのこの1ヶ月ぐらい私がまあ形式的には建前としてはプロレス話をしてるけれども、そこを汲み取らんっていうのはちょっと悲しいなって思って。
いやいや別に悪いと言ってないよ、もうあの だってあのこのガラスの向こうで山下さんがもうめっちゃそんなわけないやん、ずっと1ヶ月プロレスの話しかされてないやんっていう、だから反応されてましたよ、
高笑いされてました。
まあでもね、はい、あの本当に大事なんですよ、そうやって先週、はい、TBS ラジオが好きな人が聞いてくれてて、来週からも聞こうっていう時に、
はい、
今回だからかかってるわけですよ、どんな内容かによって、はい、うん、で、あの通常回に戻ったかのように思われるかもしれないですけども、う
ん
う
ん、
は
い、
実は、はい、今夜は通常回ではなくて、はい、普段はカミソリ負け弁護士軍団でお送りしてますけれども、
はい、
今夜はカミソリ負け弁護士軍団インターナショナルと、
はい、
長谷川くんはカミソリ負け弁護士軍団滋賀所属じゃないですか。
まあ、まあ、あの
弁護士会は京都だけど、いいわ滋賀やから。
ややこしい。
カミソリ負け弁護士軍団滋賀。ややで、大谷さんはカミソリ負け弁護士軍団西天満、
はい、
所属ですけれども。
大阪ですよね。
はい。はい、今夜は、はい、もう一方。
はい。
カミソリ負け弁護士軍団 USA から、
はい、
私の弟子のこの方が来てくださってます。自己紹介どうぞ。
弁護士のアントワンです。
もっと声張らな、アントワン。
まあ、緊張しいなんで、
ね、緊張しいやからね、
うんうん、声が張りにくいんで、
張りにくいんで、アントワンはニューヨーク州の弁護士資格を持ってると、
うん、持ってますね、はい、
ということですよね、はい、今ニュージャージーに住んでますよね、
はい、そうです、
ね、
ローファームに
に所属してないですね。
してない。今ね、ちょっといろいろあってね。
そうそう、いろいろあって。今無職なんで。
弁護士や
ね。弁護士に変わりないです。
まあ弁護士だけれども、ちょっとフラット日本に来た感じで。
ああ、そうです、そうです。
いや、でもね、アントワンは嬉しいね。10年ぶりですよね。
そうですね、
私と会うのは
10年ぶりですね。
日本に来たのはそう10年ぶり。
あ、そうなんや、
うん、だからもともとアントワンとの出会いは15年ぐらい前かな。
そうですね、
15年ぐらい前に私が日本放送のポッドキャストをやってて、それをアントワンが聞いてくれてて、ね、ニューヨークで聞いてて、でフェイスブックで友達になったんですよ。ニューヨークで聞いてますって、ほんで弟子にしてください言われて、
よう覚えてますね。
ほんでええでええで言うて、あの弟子になって、ほんでそっからしばらく経って、まだ私があの西天満の大江ビルジングで事務所やってる時に、はいはい、そのほんで妻にも言ってたんですよ、フェイスブックでな、ニューヨークの弁護士のアントワンっていう人が、うん、ポッドキャスト聞いてくれてて、うん、俺の弟子になってん言われ
て、もういや弟子してくださいよ、もうすぐ受け入れたわけ
で、それは早いです受け入れた一番弟子
一番弟子一番弟子アントワン弟子ができてんっていう話をしてて、で妻がその大阪地裁に用事あって、なんかで用事出かけた時に事務所戻ってきて、アントワンいたでって言って大阪地裁いるわけないや、ニューヨークやでアントワンはみたいな話をしてて、うん、しばらく経って数日後ですかね、うん、その事務所のドアがガチャッと開いてカランコロンカランってなって
そんなこと、
いや当時そんな事務所だった
喫茶店みたいな
喫茶店みたいな、ほんであのアントワンがアントワンですって言っていきなり来て、それが 14,5 年前で、そっからねいろいろ当時私と、ね、大谷君、長谷川君、同期の塚崎さん、ほうほう、塚崎さんと照江先生と、はいはい、うん、ユーストをやってて弁当区っていう、ね、そこにもアントワン出てもらったし、
そうです、ね、
ポッドキャストもね、日本放送のポッドキャストも出てくれたりしてて、っていうのがあって、で最後に会ったのが10年前。
そうですね、
10年前に、でちょうどアントワンが来てる時に、うん、うちの妻が子供を産む直前で、うん、でそれで妻と一緒に行く予定やったライブとか行けなくなって、うん、アントワンといろいろ行ったもんね、10年前に10年前に
行きましたね、
うん、パフュームのライブ京セラドーム行ったし、前川3列目でびっくりしたねあれね前川3列目やってアントワンとで、あれも行った、あの兄弟の西武行動にレーザーラモン RG のあるあるライブあるあるライブ
盛り上がりましたね、
何でも行きますね、
何でも、あれが10年前で、
弟子やもんね、
弟子で、もう僕が言うたら何でもねついてくるもんね、それで、うん、
であのその流れか分かんないですけど、私 の,
あ
の
そうそうそう
自宅の方に、新居の方にも、
あそう、福島の家にもマンションにも行ったことがあって、
はい、うん、うちの娘が、あのまだあれ幼稚園保育園の時かな、うん、に、はいはいはい、あって、ね、アント君って言ってるから
アント君は初めてやったんで、
めっちゃ覚えてるのが、保育園でタンバリンの話をしてたら、うん、タンバリンってなんて言うんやったって言ってた、なんて言って
アメリカで
タンバリン
おだから
ネイティブ、
これネイティブやと思ってっていう話をすごく覚えてて、はい、
あなんかね、アントワンがその胸ポケットに避妊具を入れてなかった、あの時
入れてたかも、
ね、
うちに来た時でしょ、う
ん
う
ん、はいはい、なんかあったよねそんな、はいはい、何入れてんねんみたいな、
何があるか分からん
やめて
や、分からん
いやいやいやね、そういうアントワンとか10年ぶりやから、はいはい、ほんでしかもこの10年経ってね、
はい、
この前何日か前に連絡来て LINE 来て、うんうん、で俺師匠事務所移りましたみたいな
師匠
え、あれは大江ビルジング行っちゃったの、西天満の
そうそう、まあ、行こうとして、
行こうとして、
あ
でほんでなんかネットかなんかで確認なんかしようかなと思って、うんうん、なんかま京都になってんなと思って、
あそうそうそう、
なんか確認知らされてない
いや知ら
でし
知らしてない、
ええ
あのえこのラジオはだからアントワンとそういういろいろ遊んだりしてた時はこの番組が始まる前やったと思うんですけど、
はいはい、
この KBS 京都ハマグリ顧問の編が始まってからあんまり聞いてなかった、
いや聞いてますよ、
聞いてたらさ京都に移りましたっていう話を、
え違いますよ、僕ね聞いてるって言うたら、
うん、
こうなんやろうね、なんか家事とかしながらこうなんか結婚して、
うん、
だからそんな集中的にはな、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、
ながらで聞いてるから、
そうそうそう、
ながらで聞いてても
なんかこうね繰り返すうちに覚えそうですけ
ど、
ね、
そうそうそう、繰り返すうちに覚えるほど覚える程度には私
事務所移ったって何回言うたんですか
なんで俺が詰められてんの。
ちゃんと言ってたかお前ってこ
と。なんで詰められてんの。おかしない。でもね、アントワンすごいなって思うのが、
はい、
今日ねうちの事務所来て、出町柳の事務所来て、お土産持ってきててね、
うん、
ドラヤのね、なかなかニュージャージー住んでる外国人の人がトラヤの手土産を持ってくるなんてね。
いやそれも違いますよ。あの
違う、
イリジエですよ。僕がねあれですよ、あのいや知らんかったんですよ、教えてもうて。
誰かに。
あそうですよ、そうですよ、
日本人のお友達
に。あそうそうそうそう、
手土産持ってくれたら何がええみたいな。
そうそうそうそう、
でトラヤがええと。
あそうそう、そんな感じです。
川内公判先生のとこ謝りに行くときに森進一も持って行ったっていうの。
その流れで聞いた。
その流れで聞いた。びっくりするのが、先週 橋本さんも、はい、トラヤのね羊羹持ってこられてたんですよ、手土産に。で1週間後またアントワンまで同じくトラヤの、ね、
やかんやん、
やかんやんも長
くかぶ
ってますよ。
トラヤはね日持ちするから大丈夫ですよ。
大丈夫大丈夫。しかもさっきね妻から LINE が来てて見たら、アントワンは気が利くな思って、すごいよ、あのちゃんとのしにね、うん、心ばかりアントワンって書いてある。そんなんする。
いやいや
手書き。
いや印刷やけど、心ばかりアントワン。
でもあの買った時にあの、のしつけますか、
う
ん、どうですか
言われて、ね、
びっくりしたんじゃん、トラヤの人
いろいろこう、
心ばかりつけてください、
これはどうですかとか。いやもう僕ちゃいますもん、なんかそんなん。
いやいや、まあ、店員さんが言うたとしてもよ、
言うたとしてもね、は
い、としても、
うん、素晴らしいですよ。その心配りが。で面白いのが、そのえ先週やり取りしてたんかな、ほんで6月24日には帰りますと、
うん、
で、はい、今夜6月22日に収録してるんですけど、はい、24日って放送日や、もうすぐ帰らなあかんねんけれども、はい、もうちょっといときやみたいな話をしてて、うん、でも1ヶ月は延ばす予定。もうまだ分からん、
まあ、伸ばせるもんなら
伸
ばしたいなと思いますけど、
伸ばせるもんならっていうのはさ、 どういうさじ加減なん、自分の意思ちゃうの。
いや、何かその航空会社のなんかあれ、
そうかそう
か、変更できるかどうかっていう、
うん、変更できんかったら、できひんまま帰らんかったらもうずっと日本におんのじゃん。一緒。
不法滞在から。
いや
またなんか新たな外人問題になろう。
新たな外人問題で、いやほんでそれでそのえもうええやん、伸ばしたらええやんみたいな話をしてて、あと1ヶ月ぐらいってこと言ってて、いや俺そもそもね、ほんまやったら、ま、間違ってたよね、そのアントワンの弟が、弟の話大丈夫。
あそうそうそう、全然大丈夫。
ほんでショックやわ、だからあんた弟いるらしい
ね。
お付き合い長いので弟いる聞いてんかった
ね。知らんかったね。
一人食うてんかった。
ほんで、まあ、ちなみに僕、うん、妹もいいと思
う。あ言うとかってな、さっき言うとか
って。まあでもそれはごやすいいと
して。おいおいちゃんと言ってくれよ、知らせてくれよ。妹もいいの。
あいいと思いますね。
ええどのぐらい離れてんの。
まあ
無関心やな。ちょ
っと分からないですね。なんか15年ぐらい、
そんな分からんもんなんですか。
いやあんまいや腹違いなんで、あんま分からないですよ。いやそれ言うでいいですか。腹違いで言うから。
いやあんまあなたが言うんだけど、腹違いとか違いとか言うなよ。
ちょっと分からないですよ。だから多分なんか今僕、うん、まあ、47なんですよ。
47な、
うん、で妹はた多分ね、多分、
うん、多分
32か3ぐらい。
32か3、うんうん、
そう
なん、あそうかそうか、お母さんが違って、
あそうそうそ
う、話しにくくなるやん、さっきのその
弟は、
弟は、
うん、
何歳になってんの。
今月、そうですね、46になりますね。
年子や、
年子。
あ、そうそう、
ま
あ、に近い感じです、
ね。年子に近い。
1年半ぐらいなんか離れてる。
あ、そうかそうか。違うね、年子や
な。で、その弟がこう日本に来るんだよね。
あ、そうそう。
日本、弟が家族旅行で日本に来るらしくて、ほんで、それに合わせてアントワンも来る予定やってんけど、弟7月10日から来るんか。
あ、そうですね、
うん、はい、でそれを1ヶ月勘違いして早起きたらそんな勘違いある？
なんていう足並み揃わんもんなん
ですか、ね、そこまで揃わへんことある？1週間間違えたって分かるけど、いやいや1ヶ月
ジュンとジュライを読み違えたんじゃないかな
間違いやすい。
いやもう楽しいですね、アントワンは、ね、もうさっきもリクエスト曲なんか選んでって言っても、うん、なかなか選ばへんし、で絶対 KBS 京都にない曲を言うやんか。いや
選べてますよ。
なんて言
うの？選んでないですよ、
うん。
なかっただけでね。
なかっただけで、うん、なんて言ったっけ最初は。
何でしたっけ。
何曲か言ってたやん。
ジェームズブレイク。
ジェームズブレイクなかったやんね。山下さん探したけどなかった。
はい、
次なんて言った。
シャバーズ。パディシーズ
絶対ないって
パディシーズ
KBS のレコードしてもう高石智也とか言わんとほんまに
ナターシャセブン、
ね、ナターシャセブンやないとないやから、
あるように死ぬさよなんか聞くやつ、
まあ、というわけで、はい、アントワンが選ぶ曲が何一つなかったんで、はい、1曲目は大谷さんの選曲で、
はい、はい、ありがとうございます。
なぜこの曲を、
もちろんあのワールドカップがあの盛り上がってるので僕
は。ところでアントワンワールドカップは見てる？
見てないです。
アメリカやでやってるねんで。
だってもう来てる時点で、
来てる時点で
日本におる
し、逆やな、それは承知しております。
逆方向です
もん。逆 だってさ、うん、アメリカやけど、うん、大リーグもメジャーも興味ないね、野球は。
興味ないですね
やっぱアメフトが。
いや、その興味ないですね。
フットボールも興味ない。
あれね、
スポーツ全面的
に。
ホッケーは興味ない。
いや、興味ないですね。せやけど最近、
うん、
見に行ったんですよ。
ホッケー。
いや、なんかまあそれなりになんか楽しめたんで。
ホッケーは？
いや、なんか、
まあ、遅い遅咲きやな47で。
やっぱ観戦は楽しむもんやと思いますね。うんうん、なんかテレビでなんか見るよりも。
そうかそうか。
観戦の現地でね。そうそうそうそうそうそう。うん、
ホッケーと
なんだバスケットボールもあ
るね。バスケは NBA は
見ないですね。
興味ない。ないメジャーリーグも興味ない。
ないですね。
アメフトも興味ない。
ないですね。
そうね、
うん、いや、興味持ちたいですもん。
だから、うん、ね、でもそれはほんまにだから、アメリカ人はそういうスポーツ好きや、四大スポーツ、うん、好きやとかって、これも偏見なんですよね。やっぱりなんか怒られた記憶あるわ、アントワンに。
そういうことは話し間違ってないと思いますね。偏見でも何でもないと思いますね。
だいもうそこ合わせろやなんでそこは偏見でも何でもない。
ねえ、いや、その考えその考えで合ってますよっていう。
多くの人は好きなんでね。
そうそうそう、
モストピープルはね。
アントワンは少数派と。
ああ、まあまあ、そうですね、そうですね。
それはちょっと今気に食わんみたいな。
いや、もう興味持ちたいです。まずスポーツこうもう純粋にこう見て楽しみたいです。うんう
ん、ああ、でもそれが今はできない、まだ。
できてないですね。
できてない。
遅咲きですね。
強いて言えばなんか相撲とか見て、うん、なんか分かりやすいじゃないですか。
あ、まあね、
ね、なんか単純、まあ単純言うたらあれなんですけど、まあ、うん、単純で
短期間で勝ち負けがはっきりする
しね、
ルールがね、サッカーでオフサイドとかね、
そう、
うん、そういうことか。分かりました。というわけで大谷さんはサッカーに関連してですか。
はい、はい、何代か前の、テーマ曲です。椎名林檎で日本。
今夜はカミソリ負け弁護士軍団インターナショナルということで、
はい、
カミソリ負け弁護士軍団滋賀所属の長谷川君、はい、そしてカミソリ負け弁護士軍団西天満所属の大谷さん、はい、加えてカミソリ負け弁護士軍団 USA、はい、アントワンにお越しいただいております。
くくりが広なったり広なったり
するんですよね。西天満すっげえばらつきが
西天満USA
もう漫画みたいなね。
はい、今夜はですね、はい、大谷さんが、
はい、
ね、受け入れている、
はい、
司法修習生ですか、
はい、
ね、指導担当なさってるんですね、司法修習の。
すごいですね、はい、
その修習生も見学に来られてるということで、
はい、ありがとうございます。
先ほどから笑い声がちょっと入ってますよ。
あ、こう修習生の、
はい
はい、笑い声は入っても大丈夫ですか。
多分大丈夫なんで入れてくださいよ。
大丈夫なんですか。
大丈夫、
はい、
うん、いや、今のところね、オープニングトーク、うん、
はい、
一切その司法修習生が今後役立つような情報にそれをちゃんと提供できてないと思うんで。
そうですね、はい、ちょっと僕も指導担当として心苦しいですね、はい、この人ふざけに来てんのかなと思われたら。
どういう感じで今日このラジオの収録来ないかっていうことは 言ったんですか。
ですね、まあ
どういう番組やとお伝えしたんですか。
どういう番組とお伝えしたかな。僕がもうあの仕事以外で人生の楽しみっていうのはもうこれしかないねんっていう
なんか切ないなような
お伝え方をしたかな。
あの
これに来ることだけを楽しみに来てるんですよっていうので
悪いなそやのこの1ヶ月なあまり出番がなくて。
いやいや全然全然ありがとうございます。はい、はい、
あじゃあ、あの収集生から見たら、はい、普段の大谷さんはもっと険しい感じで、はい、苦しそうな苦悶の表情を浮かべながら
そうですね、
はい、仕事をしてるのが、
はい
ね、KBS のスタジオに入るとキャッキャ言って、
はい、キャッキャ言わせてもらって、はい、
ただこれからちょっとねビシッとね、はい、大谷さんの放送としての試験を、
はい
はいはい、披歴していただければと、はいはいはい、思うんで、メールいただいております、はい、ラジオネームイービル社長からいただきました、はい、墨田先生、長谷川先生、大谷先生、そしてアントワン先生、こんばんは。
こんばんは。
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 10年くらい前に ABC ラジオダイアンの夜な夜なでダイアン西澤さんがアントワン先生のことを時々お話しされていました。
そうなんすね。
そうなんですよ。
今ダイアン大スターですよ。
ねえ、
ああ、うん、知ってますよ。
知ってる。この10年での、
ね、10年で多分全く違う地位に出はりますよ、うん、西澤さんなんて。
西澤さんもそうやし津田さんも、ね、ダイアンの飛躍っていうのはこの10年で一番化けた芸人ちゃいます。
そうだと思いますよ、
うん、あそうなんですか。
いやもうものすごいですよ。もうだって大阪の芸人とちゃいますぜ。
なんかでもテレビとかはあんまり見ないんですけど、まだラジオしか聞いてないですよ。どこまでねなんか
今日もねうちの事務所で喋ってて、はい、ラジオ最近何聞いてるって言ったら、はい、メッセンジャーのパラちゃんのニュージャージーで
一番聞いてます。ニュージャージー一番聞いてますよ。
全然 USA じゃないですね、
うん、ニュージャージーで相原さんのラジオを聞くにはどうしたら聞けるんですか。
ポッドキャストとか
ポッドキャストとかで MBS のも聞いてる。
あそうですね。
あゆうこれかゆうこれエブリデイも聞きつつ、ねね、僕が出た相原さんのラジオも聞いてますって言ったから、ね、パララジオの方ですよね。YouTube ですね。
どっちかちょっと忘れた。
あ僕はあの MBS は出たことないからパララジオですは2回ぐらい出していただいたんで、うん、それもちゃんと聞いてるっていう、うんう
ん、まあまあちゃんと聞いてますね。
相原さんのラジオすごいがニュージャージーのアントワンも聞いてるし、
はい、
私一回刑事事件で、うん、相手方というか検察官ですよ。検察官と公判前整理手続きするときに、はい、してるその最中に、うん、まあちょっとあの裁判官室の前でこう、うん、待ってる時間があって、
はい、
その時に向こうから喋りかけてこられて、
はい、
墨田先生ラジオやってらっしゃいますよねみたいな話で、
う
ん
はい、
でそれこそアントワンと一緒やわ、あの相原さんの YouTube あれ聞きましたみたいな言われて、うん、で話しててであラジオ好きなんですかって聞いたら、うん、やっぱあのパラちゃんが一番ですわ大阪地検からニューヨーク州弁護士まで、
うん、幅広いですね
相原さんは。まあ、あのメール戻りましょうか、
はい、
10年くらい前に ABC ラジオダイアンの夜な夜なでダイアン西澤さんがアントワン先生のことを時々お話しされていました、
うん、
確か西澤さんはアントワン先生のことをアントンと呼んでいて、
うん、
ボンチオサム師匠のお家で、お会いしたことやアントンはアメリカでも夜な夜なを聞いているとお話していたと記憶しております関西弁を流暢に話し日本のお笑いに造詣が深くしかもオサム師匠とも仲がいいなんてアントンってすごい人やなと西澤さんの話を聞いて感心していました、うん、そしてハマグリ顧問で墨田先生もアメリカ在住の弁護士アントワン先生についてお話しされていて夜な夜なのアントンと同一人物としてアントワン先生の人脈の広さに驚きました。アントワン先生はどんな方なのか、おさむ師匠、そして墨田先生とどのように出会い交流始まったのか詳しくお聞きしたいです。今日のグローバル軍団会とても楽しみですということで、おさむ師匠とアントワンが知り合うよりも前に私とは知り合ってましたよね確か。
時系列ちょっと分からないです正直言うとあんま分からない。ちょっとおぼろげなあれなんで、
私の記憶ではアントワンが私に弟子入りして、である日突然訪ねてきて西天満のオエビルジングに、でその後、まあね、日本来たら遊びに行ってっていうことをしてて、ある時ある年の正月に師匠あの盆地おさむ師匠の新年会行きませんかって言われたんですよ
断れましたね
用事あって
はいはい、
うん、用事なかったら絶対行くやんか、そんなおさむ師匠の新年会なんておもろい、うん、おもろいに決まってるやん、
用事かなんか体調崩したかなんかでね、
体調崩したんかな、
はあ、
でそれで、うんうん、でそえもうそもそもあれですよね、あのおさむ師匠のお嬢さんとアントワンがニューヨークでルームシェアしてたんですよね。
あ、そうですね、そうですね、うん、
すごくない？
なんでそうなんねん
ルームシェアしてて、うん、あと何人かでルームシェアしてたんですよね。
そうですね、
ね、あニューヨークで、うん、でその時は認識してたの、あのルームシェアしてるルームメイト の、 その日本人女性が、うん、日本のフェイマスコメディアンのその娘やという認識あったの？
あ、当時はなかったんですね。
なかった。
ああ
、そう。で日本に来た時にそういう知り合った。
あ、そう、そうですね、そうですね。
だっておさむ師匠知らない人多分日本人なかなか僕らの年代っていないですよね。
いや、まあ、言うたらあの一昔前なんかこうね、人気に火がついて、で当時僕おらんかったんですよ、あの日本に。
それは漫才ブームの話をして
る。そうそうそうそう、
漫才ブームは僕らも生まれてるかどうか
微妙な時期、ね、
生まれてはいるけどぐらいの
漫才だいぶ幼い頃ですよね、うん、
漫才ブームは1979年とか80年だから、
あ、まあ、でもショーレースとかあんまあの出てなかったんで文治治さんが、
文治治さんはまあまあ
言うたらね、あんまり認識なかったんですよ。
いや、だからそのそれアントワンは1979年生まれでしょ。
あ、そうそうそう。
初めて日本に訪れたのはいつですか？
2003年ですね。
2003年でしょ。それはあの文治は漫才ブームで一世を風靡して、うん、もうトップで武道館でライブやったんですよ。それは存じ上げていらっしゃいますか？
今は知ってるけど、分かれますけど、当時は分からなかったんですよ。
ちょっと恋のボン
チシートの話だった
し、ね、ちょっと今日4人ちょっと話が同時に喋ったらダメですよ、はい、ちゃんと、
はいはい
はい、知らなかった？
知らなかったです。
全然認識してないこと。2003年とかだった。だからもうボンチ一旦解散して、であの亀山夫妻さんとやってる時期があって、
うん、
でま
た正人師匠がね、
うん、正人師匠が、うん、でおさむ師匠はあれですわ、はぐれ刑事純情派とかね、そういうの出てらっしゃ
る
刑
事ドラマね、
うんうん、で2003年はまだ再結成してないんじゃないかな、
うん、それはしてないですよね、
うん、で その時はまだ認識してなくて、でその後ですか、じゃあおさむさんのお嬢さんとルームシェアしてたのは。
そうですね、多分、2011年から
2011年ぐらいちゃうかなぐらいに。あ、そうか。でも2011年ぐらいって 僕ら知り合ってなかった？同じ同時期かな。
時系列がちょっと最後やあんま分かる
時系列気にするな。
ほんまにさ、記憶力がなんかすごすぎてね。
あ、僕、
うん、
まあまあでもさ、多分そうかな。だから最初は日本に来て英語の先生とかしてたんですよね。
あ、そうですね、そうですね。
でその後またアメリカに戻ってニューヨークで
ロースクールに入って
、その時代にルームシェアしてたんか。
あ、そうですね。
あ、そうかそうか。で、日本に来るようになって私と知り合って、でその新年会誘われたりとかいうのがあって、でもその頃は
そうですね、多分知り合う前からかな、
うん、あ、 私よりもおさむ師匠の方が早い。もう俺その時系列ええわ、もうそこの時系列、
まあ、まあ娘さんの知り合ったのはその前ですね。
その前か、そうかそうか。でそうそう、でそのおさむ師匠の新年会でダイアンとかも来ててってことですよね。そこで、
でその時は来てなかったと思いますね。
来てなかった。あ、でただそのダイアンの ABC のラジオを聞いてて、聞いたわけでしょ、アメリカで、はいはいはい。でだからあの知ってたわけですね、ダイアンの存在は。
はいはいはいはい、
はい、うん、でそれで何かの時でも会ったわけでしょ。
いや、会ってないですよ。それが
会ってんねんって
。いやまだお会いしてないですよ。
嘘。
ああ、
いや それは絶対あのあんたの気持ちが。
いや会ってないですよいやダイアンさんとは会ってないですよ。それは覚えますわ、言うたら。
いや、それはあの絶対記憶違いで、というのもというのも10年前にアントワンが日本に来ている時に、私がブラマヨの小杉さんのライブ出た時あったでしょ。で、はいはい、アントワンも読んできたやんか。覚えてない？
いや、それは覚えてますよ。
来たやろ。で、あの時に私がそのちょっと知り合いが来るんで、友達が来るんでって言ってチケットを手配してもらったんです、吉本の方、
はいはいはい、
で当日その楽屋で、うん、 その日に出演する、だからダイアンのお二人もいたわ。おう、う
ん、いやお会いしてないですね。
いやだからその時は聞いてきて、ほんでその時にその誰がいたかな、ギャロップとかもいたわ。ギャロップとダイアンとあと何人かいたと思うんですけど、同じ学校やったんですよ。で私が吉本の方に窓口の方にアントワンっていう私の友達が来るから入れてあげてくださいっていう話をしてたら、うん、同じ学園にいた津田さんが、え？って言って、アントンですか？って言って、アントンって言う、あの言い方が、アントン？いや、アントンって言ったら、いや、あの、おさむ師匠の新年会で会ったアントンですか？って言って、ああ、きっとそうそうそう。
で、会ったって言ってないと思いますよ。そう、言ってないはずですよ。ずば、会ってないんやから。
いや、それは俺もう絶対忘れ、だってそういう反応津田さんがしてんやから、あのアントンですか？
言ってないんですって。いや会いたいですもん、めっちゃ。
そうなの？会ってないの？
会ってないです。
あ、おさむ師匠からあれか、そのダイアンのラジオをニューヨークで聞いてるアントワンっていう人がいるっていうのを聞いてるだけなのかな。
そうそうそう。
あ、そうなの？
いや言うたら僕一番会いたいのは、うん、ダイアンさんと相原さんですよ、うん、あとコンちゃん、コンちゃん、コンちゃん、めちゃくちゃめちゃくちゃ会いたいんですよ。言うたら
コンちゃん
すごいじゃん。はまだダイアンさんと会えてないですよ。
それが視点のそのダイアンのお二人とコンちゃんと相原さんが、
いやそうそう、
いやそのね、このアメリカ在住でラジオリテラシーがすごすぎるね。
関西ラジオリテラシー。アメフトミーヒン。
興味ないですもん。
メジャーリーグ。それやのにコンちゃんには会いたい。
めちゃめちゃおもろいです。めちゃめちゃおもろいです。
でも俺その時に津田さんが、いやあのアントワンですかって言われて、あ、うん、し、おさむ師匠の新年会で会ったって聞いた記憶あんねんけど、違うか、
違うんだ、
会ってない、あ、そうなんですね、
そうなんや、
いやいや、謎が解けてよかった、謎というか余計謎が深まりましたけど、 あとラジオネームダッキーからいただきました、はい、オールナイトニッポンポッドキャストではレジェンドリスナーとして知られるアントワンさんが緊急来日するとのことでとても嬉しいです。以前墨田先生とマクドナルドへ行かれた際、変わった食べ方でハンバーガーを食べたエピソードが印象的なのですが、覚えていますか？そうなんですよ、アントワン、
はい、
ハンバーガー変わった食べ方、
それ聞きたいです。
ハンバーガーなんかなかなか変わった食べ方できない。
それがね、それは、うん、そのパフュームのねライブ10年前行って、うん、京セラドームでやったんですけど、はい、でそのちょっと腹ごしらえしていこうか言うて、うん、あんたは腹減ってるか言うて、はい、その京セラドームにもうこうね接着したこの施設に、
はい、横のイオン
イオンかな、
イオンか、
はい、うちの、 あの最寄りのイオンやね、
イオンか
あそこでみんな買っていきますから、
はいはい、あそこでもマクドに行ったんですよ、はい、でアントワンは確かチーズバーガーを頼んで、はい、おアントワンチーズバーガー食べんねやって思って
食べんねや
あちょっとあのやっぱアントワン見た目と合うよね、
うん、俺は食べんけど、
いやいや
でもあなんかビッグマック食べそう
ニューヨークでそれでその、まあ、京セラドーム入って、
はいはい、
で時間あったからめっちゃええ席やなアントワン、これ3列目やんかみたいな話して、はあ、でアントワンがこうねおもろにそのチーズバーガーを取り出して、うん、あチーズバーガー食べんねやと思ってたら、ね、そのねびっくり、
チーズバーガ
ーびっくりしたね、このバンズをこうね、
パンの方
を
パテとバンズやね、
パテとバンズ、
はい、バンズやね、
こうバンズをこう押しながらね、バンズ押すんですよ、チュッチュッチュッチュッってこうあの両手で押して、ほんまあのチューペットみたいな感じでねこう押して、
押すというよりも揉んでません、
揉んで、そう揉んで、このね、はあ、中のハンバーグとチーズを押し出して、あのパン食べないんですよ彼は、はあ、パン食べないから、この中のこう、うん、チュッチュッチュッって押して両手で、はあ、このあのハンバーグをこう吸い取っとるんですよ、チューチューって、
もんで出てきた、
出てきた
ハンバーグを食べる、
うん、食べるから、それやったらチーズバーガー買うなよ思って
まあ、僕らイタブルもん
なかったから。どういうこと？だってね、
しょうがない
ね。バンズがないの売ってないもんね。
バンズないの売ってないから。
バンズ抜きってないでしょ。
バンズ抜きないから。うん
あないですね、
今もカスタマイズできるけど多分バンズの気はないよね。
牛皿みたいなもんですよね。牛丼牛
そうそうそうそう、うん、それをこう押して食べてて、うん、だからそれも別にこうもうなんていうの剥がして
そうもうと剥がしちゃえばいいじゃん。
剥がしたらいいやんか。やけど
もう手汚れます。そうそうフォークかなんかでこん
な感じでしょ。そうないもんな。だから手汚れるからもうこうチューってやっとって、
もうバンズをもう入れ物代わりにされてるわけですよね要は。
あそうそうそうそう
汚れへんよ、
ね、汚れへん、うん、あれはびっくりした、ね、よう覚えてんだそんな話。
いらんことしてすまんのにすみませんね。
それを10年覚えてるダッキーもすごいなと。
ダッキーはすごいですね。
いや思うんですけどね、うん、
衝撃的やな、
もう。いやでもアントンはね面白いですよねやっぱり。うん、独特ですよね。
いやそうですね、この見た目とこの語り口調のこのアンバランスさっていうのはやっぱ
で めちゃくちゃおしゃれやんか、はい、うんうん、あの写真は SNSOK ですか、あんたんとって この番組の告知で出していいですか。いやめっちゃおしゃれやんか、うん、ほんまにこうデニムで、うん、キャップとシャツと、うん、そのこのね下もデニムで、うん、それをちょっとずつこの配色を変えて、はあはあ、そんななかなかできないですよ、ね、
いやまあでも僕藍染めが好きなんで基本的に、うん、まあ藍染めで固める
固める、うん、あそうかそうか、
そ
う
そ
う
そ
う、
いつもそれ感じですよ、ね、それだけの話ですね。
あ
そうスカーフもね藍染めですかね。
あこれちゃんとこれちょっと分からないですね。言われてみたらこれプレゼントやったんでちょっと分からないですね。
プレゼントで、
まあ、多分藍染めやと思いますけど。
いやいやいやいやいや、どうですかそのこのラジオはどのぐらい正直にも言ってくれたいわ。ほんまに聞いてないって聞いてないで
聞いてますよ。
聞いてる
聞いてますよ。
なんか印象に残ったエピソードとか
それはあんま分からない。
ちょっと墨田隆平のハマグリ顧問の編令和8年6月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。